5分でデジタルトランスフォーメーション DX 企画書のネタ帳。おはようございます、近森光です。今日も DX してますか？さて、だんだんですね、もう年の瀬が迫ってまいりましたね。年の瀬が迫ってまいりましたねっていう言い方があるのかどうか分かりませんけど、年の瀬なんですよね。本当寒くなってきたっていうののね、だいたい季節感としてはね、寒くなってくるわけですよね。で、昨日実は釧路のいつもお世話になっているですね、IoT 推進ラボのですね、方で、中島さんという方がいるんですけどね、その人ともお話ししたんですけど、東京は暑いというふうに言われていました。まあそうですよね、東京は暑いんですよね、釧路から比べると。まあ、釧路はね、やっぱり本当に寒い地域ですし、まあ、北海道ですからね、寒いんですけども、いや、そういえばね、ふるさと納税で私、ホタテとね、それからウニ食べらんないのは、コレステロールの関係で食べられないんですけどね、ウニと生ガキですね、ホタテと生ガキ、生ホタテと生、ガキをですね、ふるさと納税で頼みました。大盤振る舞いですね、家族でね、楽しみたいなと思って、まあ、それもね、釧路にお世話になってるからっていうのもあるので、まあ購入したとね、ふるさと納税したっていうのも、まあ、あるんですけれども、まあ、単純に私がホタテが好きだっていうだけの話っていうのもあります。まあ、雑談でこう話そうと思ったんですけれども、まあ、このねふるさと納税の話っていうのがね、またまたなかなか面白くてですね、釧路のお話をですねちょっとお借りすると、釧路の、ちょっと名前が出てこないです、釧路の上と下っつったかな、隣の、市だというふうに言ってましたけれども、ふるさと納税のですね、税収、あれ税収になるんですよね、ふるさと納税っていうのが税収になるんですけれども、その税収の額はですね、釧路はね10億円ぐらいが集まるらしいんですよ。すごいですよね、ふるさと納税、いろんなね、私もそうですけれども、そうやって海産物とかね、美味しいものをやっぱりふるさと納税でまたもらえるっていうのもすごく魅力なので、まあ、私はねなんとかお得って大好きなので、もらったわけですけど、もらったっていうか、まあ納税して、で、その、ね、海産物をもらったわけですけれども、で10億円ぐらいですって、釧路は。ところが両隣の市はですね、なんとですね、ランキング、ふるさと納税ランキングでいくとですね、上から数えて5本の指に入るらしいです。両方の市がですよ、両隣の市がですよ。それがね、大体150億円ぐらいの売り上げなんですって。で、全然違うっていう話が昨日あってですね、で、なんでそんなに違うんですかねっていう話とか、細かいところっていうのはね、まあ、それぞれいろいろとあると思うんですよ。その、マーケティングの仕方とかね、それから担当者の仕方とか、市の取り組み方とかね、まあ、いろんなことがあって、まあ、そんなに差があるなっていうふうに思うんですけども、やっぱりね、全体のことから考えると、ね、税金集めるって言い方変ですけれども、やっぱりね、納税があって、その税収入があるということは、それなりにやっぱり使えるお金というのがね、あるわけですよ。でね、私すごいね、釧路すごいなというふうに思って感心するのは、まあ、釧路も本当に何回も行ったことあっても、10回以上行ったことあるんですけれども、その、人材育成とかね、教育支援に関する取り組みっていうのにね、すっごい力を入れているんですよね。で、その中島さんっていうのはね、IT ベンダーの方の方で、でとにかく IT の、育成とか教育ということに関して言うと、もうね、うんと昔から、うんと昔って言っても知り合ってまだ8年ぐらいだと思うんですけども、ずっと取り組んでいらっしゃってね、最近はというか、ここ何年かはですね、その子どもたちの教育とか、それから、まあ、当然ね、トレーニングですから、教育ですから、リスキリングっていうところもね、障害児向けのものもあったりとかね、それからあとは、学校向け、それと、地域のですね、地域とか市内のやっぱりこう人を育てるだけじゃなくて、やっぱり企業にですね、喜んでもらえるような人材を育てるというようなところから、いろんな取り組みをしたりとかね。で、さっきも言いましたけど、やっぱり税収入って、その地域で使えるお金になるんですよね。当然ですけど、予算に繰り入れされるわけですから、そうなるとやっぱりお金は あればあるだけいいということになると、やっぱりね、いろんな国の国家プロジェクトとか、それから、全国いろんなところで、まあ、例えばの話、その私がやっていた IoT 推進ラボだとか、私がやっていたとか、私も参加してた IoT 推進ラボとかね、それから今の DX 推進ラボとか、いろんなそういうラボ組織みたいなものを作ることによって、そこにですね、税金を割り当てていただけるんですよね。まあ、金額的にはね、そんなに大きい金額ではないんですけれども、それでもやっぱり地域で活動するための、いろんな資金ですね、資金といっても、 ね、コンピューターを例えば用意するとか、それからセミナーをやる、事業をするために必要な経費であるとか、そういったものの、ね、一部助成をしてもらったりとかね、あとは、まあ、いろんな、そうですね、補助金とか助成金を、ね、出してくれる財団さんとかっていうのもね、結構世の中探すといっぱいあるんですよね。しかもね、結構長く出してくれるところもね、あるんですよ。私も昔お願いしにね、こう歩いたり回ったりとかね、してたんですよね。まあ、コロナになってなかなかね、こう直接会っていろんな活動をするっていうことができない場面っていうのもね、まあ多々あるっちゃあるんですけれども、それでもまあ足で稼ぐっていうあれはないんですけどね、いろんなとこ回ればですね、そういった助成金補助金っていうものをつけてもらえるような、まあ、そういう団体もまあありますね。で、そういうところから、お金をね、まあ、引っ張ってきてっていうんですかね、予算をつけていただいて、で、子どもたちの教育とかね、社会人の教育っていうものにね、結構熱心にやっている方なんですよ。もうすごいバイタリティでね、本当に東京に来てね、ご挨拶させていただいて、また新しいお話もね、いくつかこうさせていただく中で、まあ、当然ですけど私が協力できるところは本当に協力しますよということで、そうですね、今ですと DX デジタル化のところの合意形成ソリューションとかね、それから考え方の、セミナーとか、まあ、いろんなものはこう提供できるということもあるので、お話をさせていただいた次第です。やっぱりね、直接会ってお話しすると、そうこれね、今まで経験が あんまり自分でも経験しないというかね、自分でもあんまり思いつかなかったんですけど、せっかく会うとね、コロナになって普段会えない人である、まあね、釧路の人ですからね、そんなしょっちゅう会えてるわけでもないんですけども、それでもね、普段会えないとなるとね、もう話したいことがいっぱいで、どんどんね、後からもうああでもないこうでもないってね、話がこうね、展開がどんどんしちゃうんですよ。それでね、中島さんもね、帰り際っていうかね、帰るっていう、まあ、時間があるわけですよね。次のアポもあるっていうことで、でね、時間がなくなっちゃうといけないから、これだけは言わせてねみたいな感じで、なんかこう次の、まあ、お仕事というかね、次の取り組みの話みたいなものをね、こうお話ししてくれたんですけども、それでもそっからね、3つぐらい話が切り替わって、まあ、深い話をね、ちょっとさせていただいたりとかもしたんですよね。それぐらいですね、やっぱり会えばいろいろね、お話も、募るお話もありますし、それから話しているとね、やっぱりこう長くお付き合いがあると、実はその関係者の中にね、共通の関係者っていうのも当然あるわけだったりとか、それからその関係者同士がね、それぞれバラバラで今やってる部分がなんかつながったりとかね、いろんなものがね、こう発生してくるんですよね。これがね、やっぱりこう人の魅力っていうんですかね、いろいろ取り組みをしているとですね、皆さんとこうね、点と点がつながって線になってね、まあ、線がいくつかつながると立体になってみたいになってね、まあ、なんかいいこと言ってますよね、うん、まあ、そういう風になっていくのかなという風に思っています。はい、まあ、いうことでね、今ふるさと納税の話からこういう話になってるんですけれども、いや、ふるさと納税はね、本当に一ユーザーね、私は一ユーザーとして考えるならば、大体まあね、食べ物ばっかししかもらったことがないんですけれども、本当にね、地域の海産物とかね、美味しいものっていうのがこう、でそこに行かなきゃ普段食べられなかったりとかね、なかなかわざわざそのね、牛とかね、豚だってスーパーに行けば売ってるわけじゃないですか。もちろんね、それとね、比べるなっていう品種だったりとか、そのランキングとかね、美味しい美味しくないじゃなくて、ね、口に入るから、まあ、普段口に入って食べてればいいやじゃなくて、美味しいこの肉とかね、こういう例えばすき焼きの肉だったらすき焼きの肉で食べたいじゃないですか、っていうことをね、しっかり楽しむっていうことをね、するのにふるさと納税っていうのはね、すごくいい、まあ、機会というかいいチャンスに恵まれた、ん？違うな、何て言ったらいいんだ、いい機会とかチャンスなんだろうなと、機会とチャンスって同じじゃんね、そういうふうに思ったりするわけですよ。うん、だから私なんかにしてみるとね、そういう機会でもないとやっぱりね、美味しいお肉美味しいお肉だって、美味しいお肉はしょっちゅう食べてないのかって話になると思うんですけど、いやいやいや、そんなことないですよ。普段からですね、妻の手料理は本当に美味しいですから、まあ、それはね、まあ、感謝すべきところではあるんですけども、それでも家族でね、たまに美味しいものをね、食べたいと思ってふるさと納税でね、シャインマスカットをもらって食べてみるとかね、あれも美味しいですよね。甲府山梨からもらったのかと思うんですけど、やっぱりね、そういう機会がないと、なかなかね、シャインマスカットをスーパーで買うとかっていうのもね、なかなかこう気が引けちゃうわけですよね。結構高いなとか。まあ、品種じゃなくて、あれにもよるんですけどね、やっぱり高いは高いですよね。普段ね、気軽にやっぱり買って食べるってわけにもなかなかいかなくて。まあ、そう言ったらね、ブドウとかって、どの品種見てもね、安くないですよね。まあ、果物って割と高いですよね。 一盛いくらとかっつったってそのか、ね、あの10個とか20個とかねあるわけじゃないですもんね。でみかん一盛とかって書いてあったって6個ぐらいとかね、5個とか6個じゃないですか、一くるくるとかも、だからそういう意味でそれをね数百円出して買うっていうのはやっぱり高いなと思ったりもするしますし、まあ、逆にねあのそれをそのぐらい安く売ってるのっていう感覚もねあるのかなっていうふうには思うんですよね。誰がそんな感覚持ってるのか分かんないですけどね、まあとにかくですねふるさと納税いい仕組みだなと私は思っていますね。練馬にいるんだからねやっぱり練馬に還元しなきゃいけないんじゃないのって確かに思うんですよね。まあ練馬だってね自分が住んでいて子供たちも住んでいてね、まあ、家族が住んでいるわけですからそういった意味ではね練馬のやっぱり公共事業とか、まあ、各種事業ですよね、いろんなことをやるためにそのお金使ってもらえないじゃないかっていうふうに思うかもしれませんけれども、まあねそう言ってもね東京はねなんか税金パーマってたっていう話もね昔ありますしね、だからまあそう考えるとね、他の地域にねちょっとはね、こうお出しして、使っていただいてもいいのかななんていうふうにも思います。本当にこんな話してていいんですかね朝からねとは思いますけども、まあ、何が言いたいかというとそろそろねもうふるさと納税を、考え直さなきゃいけない時期なんですよ。違う、年末ねこの押し迫ってきてふるさと納税ね、早く申し込まないとあの期限が来ちゃいますからね。12月31日までかどうか分かりませんけど、本当にねあのふるさと納税ってあの、年度、ねね、年末までしかあの受け付けてもらえないですから、今年度は、ね、今年度というかその2022年はね、ですから、来年になっちゃうとふるさと納税来年分になっちゃうので、できればこのね12月にいろいろ皆さんね仕入れてほしいなと、ね、税金をお支払いするとかね、お金に余裕のある人はそういったお金をね出して、買ってみるといいんじゃないのかなというようなお話です。はい、ちょっとまた今度、雑談の今度最後の方になるんですけど、後半の雑談なんですけれども、雑談じゃないんだけどね、あの NFT のねやっぱり話、これふるさと納税 NFT っていうのもね結構あの、巷ではですね非常に流行っていてですね、すごい、まあ、NFT を欲しい人がそのふるさと NFT でね、ふるさと納税 NFT でふるさ、自分が欲しいキャラクターのね、NFT を買うっていうのがすごいこう流行っているんですよね。でまあ欲しい人がそのキャラクターのね NFT 買うんだから、別にそれは私がね生ホタテが好きでホタテ買うのと大して変わりはないと私は個人的には思うんですけれども、それでもやっぱりね今の NFT って希少価値なので、欲しいと思えばですねその NFT が欲しいっつってすごい申し込み殺到でですね、ふるさと納税にしてはですね瞬殺でなくなってしまうっていうねいうので、まあこう NFT いろんな地区でねやってるんですけれども、すごい品薄っていうかもうなくなっちゃうらしいんですよ。でまあこれ今年のね2022年はそんなことですごい話題性もあってね、何でしょうね、NFT もすごいなくなっちゃうとかっていう話になっちゃうんですけど、これが2023年になるとですねもっとたくさんの地域でこれ NFT やるはずなんですよ。なぜかというとやっぱりね、隣の市隣の、ね、地区で、それだけ盛り上がってるっていうのが分かればね、やっぱり新しいことをやればそれだけ注目が集まったりとか人が集まってきますよね。ですから当然ですけれども、NFT やればですね、今まで集まらなかったお金が集まってくるというような、まあ、単純な話になります。それともう一つ NFT っていうのは、形ではないですよね、形がないですよね、一応デジタルなので、例えば配送料だとかね、それからまあなんか干渉剤とかね、そういったものも全然必要ないですし、もっと言うと人の手もかからないんですよね。まあ、それでいいのかよっていう話もあるかもしれませんけれども、それでも税金がね集まってくるということに関して言うとですね、まあ、一定量のですねやっぱりその地区としてはですね恩恵に預かれるっていうところもあると思うので、来年ですよね2023年はですね NFT がふるさと納税で大盛り上がりするというふうに思っています。今ねやっぱり NFT とか仮想通貨って割と政府もねなんかこうガイドラインとかねなんとかしようとかって言ってるんですけど、まだまだねやっぱりね、すぐにはできないと思うんですよね。やっと政府の方でもその自民党とかもねこの NFT、研究会とかあとは仮想通貨研究会とかね、まあ、いろんなものがこう Web3 研究会かというのも出てきて、でいろんな取り組みとかね調査をしたりとかあと実証授業とか今やってるんですけどね、もう実装の段階にやっぱりなってきてるということは、今すでにねこうふるさと納税 NFT というものをね実装したというねこの実績はまあまあガイドラインはできたとしてもね NG になることは多分ないと思います。ですから各自治体のね市町村の方でもね NFT やりたいよということがであればですね、当然今やっている NFT もしくはね私もね今考えてるんですけれども、そのね そう、私ね、自治体の担当者の方とね、結構知り合いが多いので、まあ、なんだったらね、その、国内のね、有数の、これ、海外のやつ持ってきちゃしょうがないですからね、国内のね、やっぱり、私が知っている、まあ、10個ぐらいはね、ファウンダーの方とかとお付き合いがあるというかね、知ってはいるので、そういう人たちとね、手を組んで、で地域のね、やっぱり、まあ、ふるさと納税 NFT のね、いろんなキャラクターとか、それからあとはね、地域の活性化につながるような取り組みをですね、まあ、企画して出していけるといいななんていうふうにも思っています。これは私のね今思っている構想というかね、ちょこっと思っただけのことなので、実際そうなるかどうかっていうのはね、まあ、これからの話ですけれども、まあそれをねもうすでにね動いている人たちもたくさんいるので、まあNFT がね来年度ね2023年は、まあ、いろんなことで実装されるだろうなというのはすごく楽しみにしています。でそう言って、いや NFT って何な、どうやったら NFT って手に入るのって、うん、まあだからその NFT ありきではなくてね、NFT ありきになっちゃうんだけども、僕らにしてみると NFT ありきになっちゃうんだけれども、やっぱりふるさと納税を集める手段として NFT っていうものを活用していただいて、当然ねそのユーティリティっていうね、よく言ってますけども、何かねお役に立つものとかね、それから特別な、振る舞いをするって言っても別に動くとかね、そういうことじゃなくて、例えばそうですね、観光地にね行ってもらえるとか、なんかポイント制になっていてね、そう他の地区だとワインの優先購入権かというのがねついてるというような NFT の機能がついてたりとかね、やっぱりねそういうことできるんですよね。だからそういうことをねどんどん仕掛けていった方がいいんじゃないのかなというふうに思っていますね。まあ、単純に思っていますと今言うそういうだけなんですけれども、ぜひぜひですね皆さんも検討していただいて、もしですね何かアイディアとかですね、企画とかしたいなというようなことがあればですね、ぜひ、言っていただければ相談に乗ったりとかですね、あとはいろんなプロジェクトをご紹介したりとかもできますので言ってください。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。ではまた。